皆さんおはようございます。2025年になってから今日で12日目となりますけれども、で皆さんは12月31日の夜、年が変わる瞬間ですね、何をされていたかなと思います。この場所では一緒に祈ったりですね、御言葉を朗読をしたりですね、この場所ではしていました。もう普通に寝てましたっていう方おられますか？結構おられますね。全然もう恥ずかしいことではない普通のことですので、それでいいかなと思うんですけども、まあ誰とは言わないですけど、ある兄弟はですね、昔、もう毎年年が変わる瞬間にはこうジャンプしていたそうなんですね。もうジャンプして、もう年が変わる瞬間自分は地球の上にはいなかったと主張するのが恒例らしいんですけれども、多分今笑った方のうちの半分ぐらいは過去にジャンプしたことがあるかなと思います。でもですね、こう冷静に考えてみると面白いなとも思うんですね。もう年が変わったその瞬間、別に何も起こらないわけです。もうね、何も変わらないようにそのまま過ぎていく。急になんか年がね、身長が10センチ伸びるとかもないですし、景色が変わるわけでもないですし、同じように地球が回ってるだけなのに、なんでこんなにこう一喜一憂というか喜んだりするんだろうかと、ふと冷静になるとそのような気持ちにも私たちはなります。でもですね、聖書を見てみますと、たくさんこうお祭りが記されているように、神様っていうのは本当にこう区切りっていうものを大切にする方だなと、そのようにも思わされます。そしてその区切りごとに私たちはもう一度これまでの恵みというものを思い返して、主に感謝をして、そしてまたこれから改めて神様に仕えていくという献身の思いを私たちは持ちます。新明記にですね、年の初めから年の終わりまでと、そのように記されている箇所がありますので、今朝はそこをお開きしたいと思います。新明記の11章の11節から12節です。新明記の11章の11節から12節、聖書をお持ちの方、一緒に読みたいと思います。はい。しかしあなた方が渡って行って所有しようとしている地は山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。そこはあなたの神主が求められる地で、年の初めから年の終わりまであなたの神主が絶えずその上に目を留めておられる地である。でこの箇所はですね、リーダーであるヨシュアがイスラエルの民に対して今から入っていく約束の地、カナンの地がどのような地であるのかということを説明している、そのような箇所になります。約束の地、カナンの地、私たちにとってはそれが何をこう意味しているのか。エジプトでの生活というのは救われる前の本当に罪の生活を象徴していると、そのように言われます。イスラエルの民がエジプトの奴隷であったように、私たちは罪の奴隷でした。そしてその後そこから私たちは救い出されて、荒野での旅というのは救われた後の私たちの毎日の生活であり戦いでもあります。そして約束の地カナンというのは、一つは私たちがこれから向かっていく天の御国、完全な安息があり、私たちはそこを目指して歩んでいるわけです。もう一つはですね、私たちのこの地上の人生においても、その信仰の戦いを通して獲得していくことのできる安息であり、喜び、祝福、この地上においても私たちは主からの祝福というものを受け取っていくことができます。この箇所で記されている約束の地、その祝福というものがどのようなものであるのか、いくつか見ていきたいと思います。一つ目に、その約束の地というのは11節にありますように、天からの雨で潤っている、天からの雨で潤う地であるということです。これが何を意味しているのか、 イスラエルの民が今までにいたエジプトと比較してみると分かりやすいんです。手前の10節、申命記11章の10節も一緒にお読みしましょう。はい。なぜならあなたが入っていって所有しようとしている地はあなた方が出てきたエジプトの地のようではないからである。エジプトであなたは野菜畑でするように自分で種をまき自分の力で水をやっていた。エジプトというのは世界で最も雨が少ない国だそうです。でもですね、皆さんご存知のナイル川というものがあります。ナイル川は毎年決まった時期に水かさが増えるのでその水というものを彼らは利用することができたんです。古代エジプトの技術というのはもう私たちを想像を超えるほどにすごいものだったようで、彼らは堤防を作って、そして水路を作って、また水門を作って水を畑に流して作物を育てていたそうです。そして川の上流の方にはいくつもですね、水量計のようなものがあって、それによって今年の水かさはこれぐらいだろうと、だからこれだけの水利用できるだろう、だからここでこれぐらいの作物を栽培しようと、そのような計画をですね、しっかり立てて利用していたようなんです。もう当時の知恵と技術、それを結集して莫大な量の作物を得ていたんです。一方そこと比較するとカナンの地は水が少なくて自分たちではもうどうすることもできなかったわけです。もう完全に雨により頼むしかなかったんです。そしてその地での農業というのはむしろ麦とかをですね、もうバラバラバラとその地にこう撒いて、どちらかというともうほったらかしのような雨が降ったら成長すると、そのようなスタイルがメインだったようです。ですのでカナンの地においては自分の力で水を確保していくのではなくて、もう天の雨で潤う、そのようなスタイルでした。でこの2つをこう比べてみると、とてもこれは象徴的なんです。エジプトでの記述は自分で種をまいて自分の力で水をやっていたとあるように、自分、そして自分の力というものがここでは強調されています。つまりエジプトの地においては自分が頑張らなければいけなかったけれども、カナンの地においては主の恵みにより頼むということです。でこれはもちろんですね、頑張って畑仕事をしたりですね、計画的に農業するのが悪いとか、そういう意味ではなくて、むしろイスラエルの民が新しい地で神様により頼んでいく、主の恵みにより頼んでいく、そのことの大切さというものを語っているわけです。つまりカナンの地に入っていくということは、自分中心で自分の力で頑張っていく、そのような領域から主の恵みの領域に入っていくということです。むしろ十字架でイエス様が成してくださった、もうイエス様が頑張ってくださったわけです。ですので私たちは主の恵みの領域に入れられたんです。イスラエルの民が新しい地に入って、そして新しい領域に入っていく、それと同じようにですね、私たちもこの新しい年、もう一度主からの恵みを受け取っていく、そのような年にしていきたいと思います。ある人にとってはですね、この領域は神様にこう委ねている、信頼している、でもこっちの領域はなかなかこう信頼することができない、自分で頑張ってしまう、そういうことあると思うんですね。もうこの領域は本当に神様にお任せしているけども、この領域は委ねることができない、もう少し自分でコントロールしていきたい、そのようなことってあると思います。そのように今まで自分がこう握っていたそのような領域さえも本当に主に委ねていく、そこに主は恵みの雨というものを降らせてくださるんです。でもちろんほったらかしで雨を待つだけといっても、私たちは種をまいていく必要があるわけです。信仰を持って御言葉の種をまいていく、土を耕していく、あらゆる領域に私たちも信仰の種、 御言葉の種というものを撒いていく必要があります。もし主が雨を降らせてくださってもそこに種が撒かれていなかったら意味がないんです。雲に水が満ちると雨が降ってきます。そのようにですね、神様は恵みの雨を降らせようとその雲に雨を溜めて待っておられるんですね。私たちはそれを本当に十分に受け取っていきたいと思います。でもう一つ興味深いのは11節に山と谷の地でありとあるんです。11節、あなた方が渡っていって所有しようとしている地は山と谷の地であり、天からの雨で潤っている。約束の地というのは山と谷の地であると、そのように言われています。日本も本当にもう山と谷の地だなと思います。年明けに由美先生の実家の神奈川県まで車で往復したんですけれども、車でバーッと行くともう本当にもうどこまで行っても山というか、もうずっと山だな、日本って山なんだなと、もう改めて思わされます。でもですね、山があるからこそ雨もたくさん降ると、そのようにも言うことができると思います。で反対にですね、エジプト、私たちが想像する景色というのはもう平らな砂漠のところにこうエジプト、ピラミッドが建っている、その景色を想像しますけれども、エジプトはですね、ナイル川の西側はもう基本的には平地だそうです。平野なんです。まあ単純に住むだけなら平野の方が住みやすいかもしれないです。山がある谷があるというのは本当に大変なことです。山と谷があると実際の生活というのも大変ですけれども、私たちの生活、信仰生活、毎日にも時には山があり、また時には谷があるわけです。でもたとえ山があって谷がある毎日であったとしても、主がそこに雨を降らせてくださる、その水は必ず私たちのところに届いてくるんです。私たちそれぞれのことを思うときに、今私たちは本当に山の頂上にいるようなすがすがしい気分でいるでしょうか。もしくはもう谷底を歩かされているようなですね、暗いところを通っている、そのような方もおられると思います。でも山の上にいたとしても谷の底にいたとしても、主は必ず雨を降らせてくださって、その水というものは私たちのところに届いてくるんですね。ですので私たちはどこに置かれていたとしても、主の働きを信じて、そして種をまいて水を受け取る準備をしたいと思います。で私はたまに山にこう登ったりするんですけれども、まあ、よくこけたりつまずいたりしょっちゅうしてるんですね、一人で。でもですね、最近こう自分の中でですね、自分が一番こけるタイミング、つまずくタイミングはいつなのかということを考えたときに、それがこう分かってきてですね、対策をこう立てることができるようになってきました。でもちろんこう下っている時の方がこけやすいんですけれども、で私がこう下っているとですね、大概前にこう誰かがこういるわけです。そしてこう大体こう年配の方なんですね。で年配の方なので、大概こうお先にどうぞと言ってくださるんです。で私はありがとうございますと言ってこうさっと抜いていくんですけれども、その抜いていった瞬間、そこが一番こけやすいんですね。で自分でなんでこけやすいんかなと思った時に、こう自意識がすごく働くわけですよね。こうせっかくこう前に行かせてもらった、で私の方が若い、ここはですね、もうかっこよくですね、もうささっとこう下っていって、こうかっこいい背中をこう見せてやりたいと思った瞬間にこうつまずいてですね、こけそうにこうなって、もう恥ずかしいからもう全く後ろをこう振り向かずにですね、こうダダダダと走っていくわけなんですけど、まあ時にはですね、もう思いっきりもう尻餅をこうステンとついて恥ずかしい思いをしたこともあるんですけれども、でも、ね、逆にこう声をかけられるのも恥ずかしいですよね。大丈夫ですかと言われるのも恥ずかしいから、もうそう聞かれる前にここ滑りやすいので気をつけてくださいとですね、もうまさしく自分が実験台になったようにこう伝えながら、こう私は降りていくわけです。で要するにどういうことかというと、 私たちのこの自意識ですね、かっこよく見せたい、つまずかないようにこう歩いていきたい、それをこう人に見せたい、そのような思いというのは本当にこう邪魔者だなと、そのように思います。もうそれが分かってきたので、今はもう人を抜いていくときにこそもうゆっくりと、もうこいつ前行かせたのにめっちゃ遅いやんけと、もう思われるぐらいもう慎重にですね、行かないといけないなと思っています。で、私たちはですね、常にこう自分を守ろう、そしてこう自分をこう取り繕ったり、こうカッコつけようとしてしまう、そのようなものです。そしてそのように自分の目線がもう自分の方に行ってしまうときに、足元をすくわれてしまう、こけてしまうわけなんです。で、私たちが本当に神様からの豊かな祝福というものを願っていくのであれば、私たちはそのような自分中心、自分というものから解放されていく必要があります。イエス様がすでに十字架にかかられて、私たちも十字架についたんです。もはや私が生きているのではなく、キリストが私のうちに生きておられるのですと、ガラテヤ書にありますけれども、私たちはもう山の上にいたとしても、もしくは谷底にいたとしても、私たちは自分ではなくて本当に神様に目を留めて歩んでいきたいと思います。ダビデは有名な詩編23編でこのように歌っているんですね。開きましょうか。23編の4節。詩編23編の4節。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。あなたの鞭とあなたの杖、それが私の慰めです。たとえ死の影の谷を歩くときも災いを恐れないと。主が共におられて恵みを注いでくださる。ですので私たちは何も恐れる必要はないんです。もう一度申命記に戻りまして、3番目に約束の地、それは12節にあるように、約束の地というのは何よりもまず主が求められる地であるということです。アブラハムから始まって、そしてイスラエルの民がカナンを目指していく、それは神様から出た、神様のご計画だったんです。神様から始まったことです。ですので私たちが祝福されてほしい、そして平安を得てほしい、喜びを得てほしい、そう願っておられるのは誰よりも神様ご自身であるということです。主は良いお方であって、私たちを雨で潤したいと願っておられる、それはもうまず神様がそのことを願っておられるということです。主は良いお方で、私たちに恵みを注いでくださる。まず私たちの方がですね、そのことを信じる必要があるんです。そして最後4つ目ですけれども、年の初めから終わりまで私たちに目を留めてくださる。ですのでどういうことかというと、私たちは安心することができるということです。神様に委ねることができます。目を留めておくっていうのはどういうことでしょうか。目を留めておく、例えばですね、妻が私にこうちょっと子供たちのことを見といてよと、そのように言ってきたとします。その場合これは何を意味するのか。私はもうぼーっとですね、子供たちが何かしているのをこう見ているんですね。なんかして遊んでるなと、なんか包丁持ってきたな、包丁で遊んでるなと、やっぱりリアルさがいいんやろなと、なんか血出てるなと、どこまで出るんかなってずっと見ているって。そうじゃないですよね。見ているっていうのはそうじゃなくて、ちゃんと守ってあげて、何か助けが必要であったら助けてあげて、必要なことをしてあげるということです。ぼーっと見とくっていうのは決して見ておくっていうことではないですよね。 ですので、主が私たちに目を留めてくださっている、年の始めから終わりまで主が見ておられる、それはですね、決して私たちのことを見捨てるのではなくて、ただ黙って見ているのではなくて、私たちに助けが必要であれば助けてくださる、共に歩んでくださる、それが目を留めてくださるということです。年の最初から最後まで、私たちが山にいる時も、そして谷にいる時も、必ず主は見てくださって、そして必要な雨というものを私たちに注いでくださいます。私がパプアニューギニアにいた時ですけれども、ある時ですね、2週間ぐらいもう本当に自給自足しているような、そのような村に滞在する機会がありました。そこでは気になっているココナッツ、ヤシの木取ってきてそれを飲んだりですね、そしてバナナを食べたりですね、そのような生活だったんです。漁に出て魚が取れたら魚が出てくるし、イノシシを捕まえたらイノシシが出てくるし、ウミガメを捕まえたらウミガメが出てくる、ワニを捕まえたらワニが出てくる、そのような毎日だったんですね。でもそのような生活を見てみるとですね、本当に彼らは神様により頼んで、そして主の恵みを生活をもって体験しているなと、そのように感じました。明日果たして魚が取れるのかどうか、イノシシが捕まるのかどうか、そんなことっていうのはですね、自分の努力でできるのにはこう限界があるわけです。本当に神様の恵みに頼るしかない、そのような生活だったんです。今の私たちの生活というのはですね、何か本当に物が溢れているような生活で、神様の直接的な恵みというものが本当に分かりにくい時代だなと思います。漁師さんとか農家の方たちにとってはですね、本当にこう、天の恵みとかよく言いますけれども、そういうことがもっと分かりやすいのかなとも思います。ですので、私たちは本当に忘れてしまってはいけないんですね。私たちの毎日、この生活が本当に主の恵みによって生かされているということ。神様がもう保っておられるからこそ、この世界が保たれていて、私たちはその恵みによって生かされているということ、そして主が私たちのことを目を留めてくださって守っておられる、私たちはそのことを忘れないようにする必要があります。しかしですね、実はこの祝福には条件というものもあります。申命記の11章お読みした箇所の少し後ろのところを見てみますと、11章の13節から14節です。一緒に読みましょう。はい。もし私が今日あなた方に命じる命令、すなわちあなた方の神主を愛し、心を尽くし、命を尽くして仕えよという命令にあなた方が確かに聞き従うなら、私は時にかなってあなた方の地に雨、初めの雨と後の雨をもたらす。あなたは穀物と新しいブドウ酒と油を集めることができる。ここにですね、命令を守りなさいと、そうすれば雨を降らすと、そのように記されています。その命令の内容とは、主を愛し、そして心を尽くし、命を尽くして仕えるということです。これが主からの命令であり、私たちが一番にすべきことです。また16節を見てみますとですね、気をつけなさい、あなた方の心が惑わされる横道に外れて他の神々に仕え、それを拝むことのないようにと、そのようにもあります。他の神々を拝むことがないように。ですので私たちの神様を第一にして、私たちの主を礼拝すること、それが大切なことです。すでに私たちはイエス様の十字架によって救われて恵みを受けています。ですのでこれ以上もっと何かをこうしなければならない、こうしないといけない、そういうことはないんですね。 もし何かこうしなければならないと、それにこう縛られてしまったら、それはまたエジプトの生活に戻っているようなものです。奴隷のような生活です。でもそうじゃなくてですね、すでに私たちには恵みが与えられている。だからこそ私たちはその与えられている恵みに応えて応答して、喜んで主を愛し、主に仕え、主を礼拝していくんです。それこそが約束の地での豊かな祝福、それを享受していくということです。主は今年も私たち一人一人に豊かな恵みを注いでいます。私たちは本当にその恵みをですね、喜んで受け取っていく、そしてまたその恵みに応答して主を愛していくものでありたいと思っています。昨年の秋ですけれども、由美さんのおばあちゃんが亡くなりまして、そして秦野の実家の神奈川の方に行ったんですけれども、まあ、由美さんのお父さんとおじいちゃんもすでに亡くなっているので、本当に寂しい出来事ではありました。で、まあ、由美さんのお父さんサイドの親戚家族としては、もうお父さんの弟さんにあたる方、おじさんだけですねが一人残されたことになりました。で、まあ、その時に葬儀についても私たちできることあったらこう何でもさせていただきますよというふうに、そのようにお伝えしたらですね、なんとキリスト教でもしやってもらえたら助かりますということでした。まあ、キリスト教だったら私も四式できるし、全然お金もかからへんし、喜んでするよと、まあ、そのように言ったらですね、まあ、まさかそのようにしてくださるとは思っていなかったんですけれども、キリスト教式ですることができました。で、おじさんはですね、もう今までほとんど由美さんともあまり関わることがないような方だったんですけれども、秦野の由美さんの母教会をお借りしてですね、そこで本当に家族と先生方2人だけという中でもう温かい式を持つことができました。で、由美さんはですね、ずっと家族の救いのために、おじいちゃんのために、おばあちゃんのために、お父さんのために祈ってきたんですけれども、まあ、でも本当に最後の最後、おばあちゃんの式をですね、教会ですることができて、まあ、それが大きな慰めとなりました。そしてまた子供の頃ですね、お母さんと妹2人ですね、4人でずっと通っていた教会で、今はそれぞれ教会に連年行くことができていないので、そこにもう一度家族がこう集まることができて、そしてそこにはおばあちゃんもいて、また本当におじちゃんもいて、私もいることができて、一緒に祈って賛美することができたというのは、何か本当に神様がこう集めてくださった奇跡のような、そのような時間だったんですね。で、まあ、本当に良い時間を持つことができまして、で、私はもう四式だけでもしたいという思いがあったので、もうパッととんぼ返りでこう行って四式だけして帰ってきたんですけれども、まあ、最後におじちゃんがですね、おじちゃんも独身の方なので、もう自分こう一人になっちゃったわと最後にこうポツリと言われたんですね。まあ、それに対して私たちは、いや、おじちゃんも一人じゃないよと、私たちもいるし、もうおじいちゃんおばあちゃんはいなくなったけど、でもそれでもまた帰ってくるから一人じゃないよと、まあ、そのようにですねお話しして別れたんです。で、今年のお正月もおじいちゃんもおばあちゃんもいないんですけれども、でもその由美のおじさんがまだ一人いるので、私たちは会いにですね、家族にで会いに行って、また妹さんご家族も一緒にですね、その場所に来ることができたので、一緒にお正月の時を持つことができました。で、おじちゃんもすごく喜んでくれたんですね。また一緒にこう集まることができて、まあ、おじさんには、結婚しておられないので、子供とかもいないのでですね、一緒に楽しい雰囲気でお正月を持つことができて、とても喜んでくださいました。で、その後私はもう先に一人で大阪に帰ったんですけれども、由美さんと子供たちはですね、久しぶりに5日の礼拝を 秦野の母教会で出席することができたんですね。でそれももうかなり久しぶりのことでして、コロナの前に行ったことはあったんですけれども、それ以来ずっと日曜日の礼拝には出席することができていなかったの でそれ もう教会の方がもうすごくこう喜んでくださって迎え入れてくださったそうです。まあ、一人で由美先生大阪に送り出したけど、もう祝福が何倍にもなって帰ってきたとそのように言って、教会の方々はとても喜んでくださいました。でそれでですね、そこに由美さん教会に行ったんですけども、一番びっくりしたのは、なんとそこにおじさんがいたんですね。なんとですね、そのお葬式の後先生方が関わってくださって、教会に何回か来ることができたそうです。そして聖餐式もそこで持ったんですけれども、でおじさんも聖餐式に預かっていたそうなんです。で私たち知らなかったんですけれども、もう実はおじさんもイエス様を信じていたんですね。で由美さんは本当にもう感動して泣いたと、まあ、そのように言ったんですけれど も私もその知らせを聞いて本当に嬉しかったです。一人になっちゃったよとおじさん言ってたんですけれども、本当に神の家族が与えられたんですね。で私たちは何もしていないけれども、でも本当に神様の恵みというのが注がれているんだなと、私たちは本当に主を賛美しました。秦野の教会の先生方がですね、本当におじさんのことを気にかけてくださって、いろんなお手伝いとかですねしてくださって、教会に少しずつつながっておられるそうです。どうか続けて覚えて祈っていただけたらと思いますけれども、神様の本当に恵み祝福、それが注がれている、私たちの努力ではなくて本当に主の愛が私たちに注がれているんですね。で時に私たちは本当にこれがこうなったらこのタイミングでこうなってほしいとそのように願うんですけれども、神様の計画というのは私たちの思いをはるかに超えています。で私たちにとってはですね、もうおじさんというのはもう家族の中でもこう一番こう 遠いというかですね、もうまさか最後の最後に残されたおじさんが教会に来るなんてとても信じることができないようなことだったんですけれども、本当に神様ってすごいなと改めて思わされました。主が私たちのことを見ておられて、年の初めから年の終わりまで私たちに目を留めておられます。私たちは自分の力ではなくて、そしてまた何かこれをしなければならないとそういう思いからではなくて、本当に主が注いでくださった恵みに応えて主を愛して共に歩んでいきたいと思います。詩編107編の一節、主に感謝せよ、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。アーメン。お祈りします。しばらく総額の中でそれぞれ祈っていきましょう。立ち上がれる方、立ち上がりください。本当に昨年主が与えてくださった恵みを思い返して感謝しながら、本当に今年も主がそれ以上の恵みと素晴らしい計画を私たちに用意してくださっていると信頼していきたいと思います。時に本当に山を登っているような、頂上にいるようなすがすがしい気分の時もあります。また時にはずっと谷底を歩かされているような、そのような思いをする時もあります。しかし主の恵みが変わらずに等しく私たちの上に注がれていると今日もう一度信じます。どうか私たちが信仰を持って受け取っていくことができますように、 また信仰を持って種をまいていくことができますように、そしてまた委ねることができていない、そのような領域があればもう一度主にお渡しします。主がそのところを取り扱ってくださって、そこにこそ主の栄光が現れていきますように、私たちの思いを超えて、どうか主がこの新しい年ご自由に働いてください。まあ、それぞれしばらくご自身の口で祈っていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、は本当に素晴らしい洗礼式がありましたけれども、今年は本当にさらにたくさんの人々がイエス様を信じて、この場所で洗礼式がなされていくように、家族の救い、特にお友達の救いのことを覚えて祈っていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、お一人お一人の信仰を主が引き上げてくださって、本当に大胆に祈っていくことができますように、大胆に信じていくことができますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、どうか主がその固くなな心に働いてくださって、柔らかくしてくださって、本当に主の雨とその種が入っていくことができますように。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。また癒しのことも覚えて祈っていきましょう。それぞれの体の痛みや辛いところに主が触れてくださって、癒しの力が流れていきますように。またご家族の癒しのためにも祈っていきましょう。ハレルヤ主よ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、感謝します。ハレルヤ主よ、 賛美しましょう。我らの
国を憐れみ、憐れ、イエスよ、この地に触れてください。
リバイバルを、
神のリバイバルを、愛であなたにされるため雨を注いで、
もう一度天の雨を、
天の雨を注ぎ、
祈っていきましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、サラガラ、サラガラ、ウォーシュ、ハレルヤ、ウォー、ハレルヤ、アメン、ハレルヤ。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、今年主があなたが本当に天から雨を注いでくださって、ハレルヤ、ハレルヤ、この地が本当にあなたの雨で潤されていきますように、乾いたこの地に、乾いた私たちの心に主が触れてくださって、もう一度主よ、あなたの恵みを受け取っていくことができますように、ハレルヤ、主よ、私たちますますあなたへの上乾きを与えてください。ハレルヤ、主、あなたを求める心を与えてください。私たちの心を開いてください。人々の心を開いてください。ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、私たちの思いを超えて、本当に主が新しいこと、偉大なこと、素晴らしいことをしてくださると信じます。ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、ハレルヤ、主、ハレルヤ、主。 もう一度最初から賛美しましょう。
上と渇きを癒したまえ、私に触れてください。天の雨を注ぎ、命生かすため、愛で新たにされるため、雨を注いで、
天の雨を、
天の雨を注ぎ、
命燃やすため、
命燃やすため、愛で新たにされるため、雨を注い
もう一度天の雨を天の雨を注ぎ神のリバイバルを神のリバイバルを愛で新たにされるため雨を注ぎ雨を注いで雨を注いで雨を注いで雨を注いでもう一度雨を注いで雨を注いで一緒に拍手を捧げましょう。アメン。私たちの主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しい交わりが私たち一同の上に今よりの地とこしえまでも豊かにありますように。アメン。主に栄光を開始します。